おはようございます。まあこの日曜日、本当は家でゆっくりしていい時間帯なんですけども、こんな堅苦しい会合にわざわざ遠い人は栃木からですか、茨城から来られてるわけで、まあ、それぞれその出なさいよという人があったり、まあいろんなことがあって今日来られているんだろうと思うんですけども、まあ自分をこう成長させたい、あるいは自分のこう内面的なものを満たす、そういう学習というか、それをしたい、まあ、何かの理由があって来られているだろうと思うんですね。でそれはまあ別にスコーレだけでなくて、いろんな形の学習というのがあるわけですけども、まあこのスコーレの会長がそういうことを言うのはなんですが、非常に素晴らしいことだと思うんですね。でどうしてかというと、通常はそこまで考えないじゃないですか。なんとか会社の成績を上げたいとかね、もう仕事で俺は疲れてるとか、せめて休日はゆっくり遊びたいとか、あるいはゴルフをやりたいとか、そういうふうに考える方が割と多いですよね。でも長い目で見た場合に、実はこういうふうにこの緊張、自分を緊張させる場を持つということ、あるいは自分を向上させるあまり面白くない時間を持つとか、でこういうことというのは、この今の時代になればなるほど、こういう時代になればなるほど必要なんじゃないかというふうに思うんです。というのは、昔はというと語弊がありますが、日本がもっと貧しい時代っていうのは、こういう余裕はなかったですよ。例えばレジャーという言葉が一般に使われるようになったのは昭和30年代以降ですよ。日本が経済的にこうどんどん成長して、で電化製品が各家庭に行き渡って、で家庭の主婦が朝から晩まで働かないで済んで、手に赤切れを作らなくてもいいような、そういうものが発明されて行き渡って、その頃からですよ、レジャー、この余暇を楽しむということで、かつてその久栄館という経済評論家が、この日本の成功はその日本人の誠実技術、勤勉誠実技術、この3つによると、こう言われてましたね。とにかく勤勉である、もうとにかく真面目に一生懸命働く、それから誠実である、とにかく人が見てようがいまいが自分がやるべきことを本当にやっていく、そして小さい時から箸を使ったり下駄を履いたり、まあ今は下駄でなくなったけどもですね、手先が非常に器用である、要するに技術力のもとですよね。こういうものが日本の成功のもとになっているということを言ってるんですが、これらはすべて何百年何千年にわたるこの貧乏との付き合いの中で育ったもんですよ。貧乏ということはどういうことかというと、生きることが保障されていない、これを貧乏という。だから今の日本には貧乏はないですよ。格差ということ、 格差ってのは豊かな社会の中で生きる者の間の格差であって、一歩日本出てこらなさい。生きることが保障されていない中でみんな生きてるんですよ。大多数の人々は地球で。だからこの生きるためにとにかく必死で働いた、必死で働いたから人間的な成長もあったし、貧乏だから結局お互いが家族がですね、助け合って、あるいは隣近所が助け合っていかなかったら生きていけなかった。で、こういう時代になればなるほど、豊かになればなるほど、必死になる必要がないから、人間がだんだんバカになってきますよ。お父さんは苦しいんだとか、お母さんは苦しいんだって言うけど、父親は父親でこっそり金が貯めてるし、母親は母親で、うまくこう貯めてるし、子供はそれ見抜いてるから、なんとか親の金をこううまく引き出そうかと考えるし、子供の目ってのは神の目ですからね、親が考えている以上に利口ですよ。だから親の本音を生きるのが子供なんですよ。ですからどんなに地位があろうと、どんなにお金があろうと、人間的に本当に人生と向き合っているかどうかということが子供は見るんですよ。子供ってはそういう存在ですよ。だそういう意味で昔はね、もう余裕がないからただとにかく働くしかなかった。で、親の朝から晩まで働く姿を見て子供は育ったわけ。そこから親孝行というか、自分が大きくなったらお父さんお母さんに何とか楽をしてあげたいとか、お金を貯めてお父さんお母さんにいい思いをしてもらいたいとか、そういうかつての日本の子供の心っていうのがあったわけですよ。今は親は仕事の上では辛いって言ったところでですね、仕事の上で辛いと言っても生き死にとは別の辛さなんです。健康を害すれば別ですけどもね。だから今日本がいろいろな面で抱えている悩みっていうのは、日本人はまだ豊かさとの付き合い方がきちっとできてないんです。貧乏との付き合いは実に優等生のような生き方を身につけたんですよ。しかし豊かさの中で本当の意味での人生の幸せ、あるいは成功というものを実現していく生き方をまだ日本人は身につけていない。それが子供の上に出てる。じゃあどうしたらいいかってことですね。やっぱり既に今日も発表あったけど定年退職された方もいたりいろいろですけども、これからという方もおられるけども、やっぱこの常にこの自分をどう成長させていくか、自分を成長させることにどこまで本気なのかということが問われるんだろうと思うんです。私はたまたま、昨日おとといですか、長野県の上田にいました。上田のホテルで朝ねテレビ見てました。この1月というのは私にとってはもう大変な月なんですよ。この新春スコーレ、このいわゆる新年の集いですよ。これが1月の9日が首都圏の合同でありましたんですよね。 それが終わって今度広島から始まってね、中国地区、それから京都に入って近畿、それから、中部東海で、先週が茨城栃木で、埼玉長野、昨日が富山で、まあ石川が合流して合同の新年の集い、昨日で終わりなんですよ。新春顔見せ全国興行って、まあ、東京の場合はあるレベル以上の人たちでも300名以上集まりますからいいんですけども、地方はやっぱりねそうはいきませんから、やっぱり余興が入るんですよ。もう公演はさせられるわ、最後は歌は歌わせられるわだから興行なんです昨日でようやく興行終わったまあ11時からですから、その昨日おととい名古屋上田でねテレビ見てましたら落語 の柳家小さんさんですね、もう亡くなられましたけども、人間国宝でしたね。あの方のインタビューが映されてましたでずっと見てたんですが、そうしましたらね、まあ、昨日も話したんですけども、このあの人がついた師匠がやっぱり名人だったんですね。まあ、こういう話になるとね、金井さんがうるさいんですよあ、そうか、そうそう、後ろに大学の落研の人がいたまあその師匠についてた時にですね、まあ講座が終わってで楽屋に来てね、まあまあその師匠に、師匠今日のあのお話は良かったですね、素晴らしかったですねってこう言ったらしい。まあ小三さんの若い頃ですよ。そしたらその師匠の名前忘れましたけども、いや良くないと、人間はこの上り坂の時の芸が一番いいんだと、上り詰めてしまったらどんなに生きたところでやっぱりね、あとは下がるだけ、あるいは下がるのをどうにか止める、やっぱりどんなにいい話しても上り坂の時の話の方がやっぱり一番いいんだと、こう言われたって言うんですよ。私はなるほどなと思いましたね。でそれで思い出したことがあるんですよ。でそれはやはりこの時もどっか出張の時でしたね。まあ出張の時はテレビ、まあホテルの部屋で一人ポンといますからテレビどうしてもつけちゃうんですけども日本画家で昔奥田土牛という人がいました。土の牛と言って奥田土牛、なんかご存じない人ばっかりで、これすごい人なんですよ。知らないねみんなね、ちょっと悲しいな奥田土牛という日本画、この土牛が語ってたんだけれども、芸術に完成はない、しかし未完成なままでいかにそのスケールを大きくするか、それが大事だと、こういう言い方をしてたんですね。非常に心に残った言葉なんですよ。その言葉が今の小三さんの、若い時の小三さんとその師匠とのやり取りの中でこう出てきましたね。で人間はまあ旗からね、対価とどんなに見られても本人が対価になったらそれでもうどん詰まり、こういうことでしょう。 で何を言いたいかというと、まあ私今年のお正月で70になったんですよね。昔ですと古希ですよ。で私はまあその還暦の時も何も言いませんでしたし、まあ、古希の時も言うつもりはなかったけど、いろいろこれからのことを考えて言わざるを得ないからまあ言ってるわけですけど、そうするとこの10年、あと10年は元気でやれるだろう、あと10年はまあ現役で、今度はこの指導者をね養成していこうと、この10年の間そう思ってます。で80になったら退いて、今度は残りの人生をこの日本のために尽くしたいという気持ちを持ってます。本当は以前ね、70まで現役でやって70になったら譲って、それから日本の社会のためにと思ってたんですけど、ちょっと10年遅れますけども、そういうつもりでおります。でこの、でこれからはまあ東京でも話した話ですけども、昨年の10月に日本家庭教育学会から論文の依頼がありましてね、でまあ2年前にも論文を私出して、まあ、それが機関誌の巻頭に掲載されて、でまあそれがきっかけで NHK の文化講演会で話をすることになったわけですけど、まあ今回学会の方からお話があったもんですから、で11月いっぱいまでということで、なんとか11月いっぱいまでには提出しようと。で長さが400字詰めの原稿用紙で40枚いうことでした。ということは4416、1万6000字ですね、書かなきゃいけない。でこれをね10月の28日の朝ね5時に書き上げたんですよ。書き上がった瞬間、時間見たら5時だったんですね。しかしその書き上げた瞬間に大変なミスに気づいたわけですよ。それはどういうことかというと、私はパソコンで40枚書いたわけですよ。パソコンというのは一面よ、この40字の36行なんですよ。それで40枚書いたんだから書きすぎですよ。もうもう一生懸命ね統計を集めてね、もういろいろしてもうがっくりきてね、書きすぎということに気づいて、もうだからこの5分の1、まあ、4分の1、まあ3分の1ぐらいに縮めなきゃいかん。でまあしょうがないから元の編集長、今の事業部長にまあこれなんとかしてくれって、で彼が1日でそれを20枚に半分にしてくれましてね。でまあ本部長が学会側といろいろ話し合って、14枚までだったらなんとか掲載できますということで、で私がまた14枚までしてきたんですよ、出したんですけど、いや何を言いたいかというと、ああいうところに出すということはリスクを伴うんですよ。会の中で発行している分には会長ですからいいですよ。だからよそに出すということはね、これ議論の対象になるというんですよ。そうですよ。で NHK 行って話すんだって、ああいうところで話したらその他大勢の一人の話になっちゃう。でもこの運動体っていうのはいつもお話してることだけども、世の中との対話によって進めていくべきもんであって、会にこもって私のところが一番、私のところが正しいなんてこんなことやってるうちは何の値打ちもない。つまり私自身がチャレンジャーなんですよ。 言いたいことは。だから常にこの常に自分をこの高めていく、向上していく、チャレンジしていく、これを持ち続けてる限りこの心の若さっていうのは失われないです。で、皆さんに申し上げたいこともそういうことなんですよ。父親がチャレンジャー、人生のチャレンジャー、企業のチャレンジャーじゃないんだよ。人間としてのチャレンジャーとして生き続けていくならば、一時子供はどうあろうとも必ず父親と心を通じるようになりますよ。そういう生き方が今の家庭に不足しているんではないかということを申し上げたいわけ。私は別にそれをしないでも済みますよ。普通に昔植木仁のサラリーマンは気楽な家業と来たもんだ、そつなく仕事をやってほどほどに遊んでやってればそれでいいじゃないか、そういう人生もあるでしょ。ですからそういう意味でね、ぜひ少なくともマスターズとして来られた以上は、学ばれる以上は、そういうお気持ちで、我々はこの脳のまだ大半を使わないで死んでいくんだそうですから、もったいないじゃないですか。ぜひこのそういったお気持ちで取り組んでいただきたいいうことをお話しいたしまして、25分ということにだったよね。
言い方は
ですね、いや、ちょっと時間が過ぎましたけどもこれで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。